鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。最近、冗談でよく健康のためなら死んでもいいっていうのがあるんですけど、健康のあり方みたいなことがたくさん言われていて、この栃木県もいろいろな方がそのジャンルでご活躍をされているんですけど、本日はですね、楽健道強楽メソッド の愛整体院という整体院を主催されていらっしゃいます高橋愛子先生に来ていただきました。で、どういうことかっていうと、ずっと昔なんですけど、昔ラジッチャウという番組で医療関係の、産婦人科を、生中継した時に出ていただいた、トラストアカデミーという医療関係のコンサルタントをされている福田社長のご紹介で、お取引先ということもあるんですけど、私体が今結構大変なのでいろいろご相談乗っていただきたいと思って出ていただきました。本日はタイトルは、健康寿命ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの高橋先生のプロフィールを簡単にご紹介します。楽健道強楽メソッドの愛整体院を主催されていらっしゃいます高橋愛子先生です。楽健道強楽メソッドスペシャリスト、体幹チューニング身体調律師というすごい長い名前をお持ちなんですけれど、ご出身は宮城県の登米市で、宮城県立佐沼高校を卒業後、日本大学医学部附属高等専、看護学院現看護専門学校を卒業されて、医学部所属の板橋病院に勤務されている、看護師さんなんですけれど、平成3年に宇都宮市に転居されて、ご主人が開業医ということで、ご主人と、共に医院を経営はされているんですが、その後いろいろありまして東日本総合生態学院に入学され、経絡調整、足つぼ療法、ハンドリフレクソロジー、物理療法等を学ばれて、この強楽健道強楽メソッドという面白い、施術方法なんだと思うんですけれどを、習得されて今の愛整体院を会員されましたということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もともと宮城県ということで、栃木県は何年前ぐらいってことですかね、これは。
平成3年に来てますので25年ですかね。25年経ちました。
じゃあ四半世紀も宇都宮人ですね。
ほとんどもう宇都宮の人になってます。
もともとは宮城県で、高校出られてから、これは普通のあれですよ、普通のっていうか、
高校出て東京の看護学校に入学をして、そして看護師になりました。
雰囲気がもうそんな本当に白衣の天使っぽいので
ありがとうございます。
言わなくても医療関係の先生だなってなんとなく分かるんですけど、私だけでしょうか。
いや、どうでしょうか。ありがとうございます。
で、ご主人が鶴田町ですね、宇都宮市の鶴田町で、高橋内科
です、
これ内科ですよね、
はい、
のいわゆる開業医の奥様っていう感じですよね、感じでされてるんですけど、今日はそちらのことで出ていただいたんじゃないんですね。
はい、そうです。整体の方で。
整体っていうのはまた、整える体と書きますけど、
そうですね、
と、あの元々の、いわゆる医学部的な勉強とは違う勉強ってことですね。
そうですね、全然違いますね。共通しているのは骨を見るっていうことでしょうか。骨格とか筋肉とか、そういうあの解剖学的なところは、
なるほど、
学ぶんですが、
まあ、同じ人ですからね、
体を見ているので、はい、あとはそれ以外はもうほとんどあの同じようなことは学んでなかったですね。全然違いました。
あ、でもその両方の目から人の体を見ているということになるわけですね。
そうですね、はい。
でちょっとあのその先ほど福田社長からお聞きしてたんですけど、
はい、
まあ、言っていいのかどうかわからないですけど、
はい、
このご自身の体験から今の道にこう、まあ、医療のやり方が広がってったということで、それをちょっとお聞かせいただけますか。
はい、一般的にあの更年期障害って言われるものなんですが、
はい、
はい、私もあの40代の後半ぐらいから体調が少しずつ少しずつ狂い出していって、はい、本当にあのど真ん中の50歳の時に急に冷えとか、はい、あと精神的なあの鬱とかパニックとかそういう症状に襲われてしまいまして、
はい、
冷えもかなりきつくてですね、あの両足首にホカロンを2つずつくっつけて、
はい、
腰にくっつけ、お腹にくっつけ、それぐらい張らないとあの寒くていられないくらいに体が冷えてしまったんですね。あとはあのとにかく人と会うのが辛くなって、
あれ
人と面と向かってお話をするのがすごく苦痛になってしまって、外に出るのもこう億劫になってしまいまして、朝も起きれなくなってしまって、いつも起きるのが12時ぐらいになってやっと起きて、それから午後お仕事ちょっとだけさせてもらって、そして帰ってくるっていう、そういう日々をもう半年ぐらいずっとあの過ごしまして。
じゃあちょっとお辛かったですね。
かなりあの辛かったですね。であの一応あのお薬もいろいろ試してはみたんですが、
はい、
なかなかどの薬でこれだけ良くなるっていう、そんなはっきりしたものはなくて、結局は自分自身であの生姜をとにかく毎日毎日朝昼晩と摂取をしてみたりとか、
はい、
あとあのマッサージに通ったりしてちょっとこう慰あの癒されてみたりとかなんかそういうふうな、はい、日々の積み重ねで、あと時期的なものもあると思うんですけども、
はい、
そういうことで徐々に徐々に体が回復していったので、そこまであのなる前にやはりもっと前から自分の体のことに気をつけて目を向けてケアをしていかなくてはいけなかったなっていうのをすごく感じまして、そういうことを皆さんに、皆さんも気をつけてくださいよって、そういうのをお伝えしたいなと思ったりまして、
まああのアラフィフの女性たちって、
はいはい、
これあの私 の, あの偏見かもしれないですけど、
はい、
なんか機嫌悪い人いるじゃないですかそれはそういうこともあるんですかね。
ありますね。私本当にあのすごくイライラしたりとか、うん、そういうことありました。今思うとずいぶんあのきつく人と話を しちゃったなとか結構そういうことがありまして、でもあの時はあの時でも自分で自分をコントロールできないような、うん、そういう状況だったんだろうなというふうに思ってるんですけども、
はい
はい、今はもうそういうこともなくなったのでだいぶ落ち着いてますけど、
なんか今、はい、あの相談を本当にしたいなという雰囲気の先生ですね。なんか雰囲気が
そうですか、
あの、まあ、ほらどうしましたみたいんじゃなくて、
はい、
どうしましたみたいな感じがすごく伝わってくるんですけど、
ありがとうございます。
でそのご自身のそういったあの辛い経験を、
はい、
まあ、してる、まあ、女性ですか主に。
そうですね、あの女性はもちろんですけど、でも男性もよく今男性も更年期があるとかって言われるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
はい、で男性の方も女性よりも自分の体のことはどっかに置いといて仕事仕事で過ごしてる方のが多いと思うんですよね、うん、
はい、
である程度の時期になってから急に体に肩が来てと言いますか体調を壊す方すごく多いと思うんですよね。なので女性だけじゃなくて男性も本当に気をつけていただきたいと思うんですよ、はい、
ちょうどあのブースの外でディレクターさんが、はい、大きくうなずいて、
はい、
まあ、我々の世代はもうそうなんですよ。ちょっと肩が来てましてですねどうしようかなみたいに思ってるのですが、
ええ、
そんなにあの、まあ、なんとか薬を飲みながらですねごまかして偽りの血圧ですけど、ね、あの無理やり、はい、あのその水準に持ってってるんですけど、そうじゃない方法もあるんですか。
まあ、一応あの血圧が高くなる原因っていうのは血管にも 大きな原因があって、はい、よくあの血管の中にいろいろなものがこう詰まって、はい、血管が細くなったりとか、まあ、そういうことがあの、まあ、原因としてはありますけども、精神的なものって結構大きいと思うんですよね、うん、やっぱりストレスが溜まったりとか、はい、そういうことで血管は収縮しますから、リラックスにな状態を保つっていうことがすごく大事で、そのためにじゃあどういうふうにリラックスな形に持って体に持っていくか、
そこなんですよ、はい、問題は、
はいはい、であの整体の方ではまずは骨格を整えることから始めるんですね。
あの骨格、
はい、あの、はい、人間の体は基本は土台は骨盤なんですけど、骨盤の上に背骨から始まって、うん、頭蓋骨まで骨があって、はい、でそこをの真ん中に神経が通ってるんですね、はい、その神経が自律神経ってよくあのいろんな不調の時に言われる自律神経とか、うん、はい、あと運動神経とか、あと知覚神経、そういう神経の太い束がその真ん中の骨の中を通って、それでそれぞれの骨の間からこう枝分かれして体に張り巡らされていきますので、そこの真ん中の骨がずれてどこかが狭くなったり曲がったりすると神経がそれで圧迫を受けちゃうんですよね、はい、圧迫を受けると正常に働かなくなるので、その神経の影響でいろいろな不調が出てきたりするわけですね。
なんかたまに手がしびれたりするって、はい、手を何かぶつけたわけじゃない、はい、そういうところですか。
そうですね、だいたいしびれとか痛みとかそういうものは神経に当たるって、神経がこう圧迫されたりそういうことでしびれが出たり、神経に触ることで痛みっていうのが出てきますね、うん、筋肉が硬くなったりして、その神経に当たることで痛みを感じるようになるので、その神経がきちんと正常にあの圧迫を受けずに曲がらずに動くっていうことがすごく大事なことになってきます
っていうことを、はい、あのどうにかして、はい、まあ、ケアする方法があるっていうことでいいんですか。
そうですね、結局はズレをなくすっていうことです。骨盤から始まって、
あ、じゃあ本来生まれつきずれてるってわけじゃないんですよね。
生まれた時はずれてないですので、ですので赤ちゃんはすごく体が柔らかいですよね、はい、ああいうふうに骨格がきちんと定まったちゃんとしたあのポジションにあれば、体はもっと楽に動くようになるんですよね。あの可動域といいますか、関節が上がったりとか下がったり、肩とかよくありますよね、はい、肩が上がらなくなるとか、そういうことも関節のズレとかそういうことで関節同士のこの何でしょうかね、くっついてるところが変にズレたりして、それでうまく動かなくなったりするんです、
機械とかだったら油させばいいんですけど、人間そういうわけにいかないから、はい、どうすればいいんでしょうか。
結局はそのズレてる骨を正しい位置に戻してあげる。
戻れって命令しても戻らないと思うんで、はい、どんな風に先生でしたらするんですか、
は
い、
強楽メソッドの整体では、はい、特に痛いこととかは特にしないんですね。あの体の筋肉を使って、その方の腕とか足の筋肉をお借りして、どこにどの骨がどのようにずれてるかっていうのを簡単に検査することができるんです。例えばお二人向かい合って、あの私でなくてもいいんですけども、はい、どなたかとどなたかが向かい合って、はい、片方の方があの片方の方の手をまず上げていただくんですね、
はい、
で肘をしっかり伸ばして手首の力は抜いてまっすぐ上げていただいて、うん、で片方もう一人の方がその手を下に下げようとします。
はい、
はい、その時に普通は何もなければ下がらなくて頑張れるんですよね。
頑張れますね、
高さをキープできるんですね、はいはい、でその検査の分かりやすい方法としては、手を上げている方がご自分の反対側の手で耳たぶをパタンと餃子みたいに折っちゃう。
あ、宇都宮だけに餃子、
はいはい、
あのパタンと折ると
折り曲げた状態、はい、折ると、はい、あの耳にも軟骨という骨がありますので、はい、人工的な歪みを作ることになるんですよね。その状態で先ほどのように同じように手を下に下げようとした時に、もうこの時に手に力が入らなくなってしまいます。でパターンって落ちてしまうんですが、これ実際やらないとわからないと思うんですけど、
まあ、実はさっき打ち合わせでやっていただいたんですけど、
は
い、いやもう全然力入んない。
そうなんです
よね。それは耳パタって閉じればそれが歪み
そうなんです。人工的に歪みを作ったからなんですね。あの人間の体には微弱な電流が通ってます、うん、それによって筋肉というのは、筋肉の中ももちろん電気が通っていて、電気刺激で動きますので、
はい、
それが正常な回路がつながってるときちんと力が入って筋肉が動くんですけど、歪みが出るとそこに抵抗ができますので。
抵抗ができるんですね、はい、
でうまく通りが悪くなって、
先生さすが分かりやすいな。
で筋肉がちゃんと正常に力を出せなくなるんですね。そうやって歪んでるところがどこかを手を当てながら検査をしていく筋肉の、
というのがこのラッケンドー強弱メソッドなんです。
はい、どなたでもできる技術なんですね。
そうなんです
か。はい、別にあのドクターでなくてもカイロプラクターでなくても、私 の、 あの一緒に学んでいる仲間もいろんな職業の方が学びに来ているんです。
ぜひそれは教えていただきたいと、はい、
ぜひ一緒にやりましょうなんて。
で突然なんですけど、はい、毎回この曲聴くと元気になるわっていう曲を一曲リクエストいただいているんですけど、
はい、
高橋先生の場合はスーパーフライの、
そうです、
ビューティフォー、
そうです、
こういう発音でいいかわかんないですけどをワンコーラスだけ聴いてみます。
はい、
ということで高橋先生のリクエストで、スーパーフライのビューティフォー、
はい、
とてもいい曲なんですけど、さっきちょっとね、はい、お話ししてたんですけど、はいはい、このスーパーフライさんは骨格ちゃんとしてそうですね。
もう絶対整ってると思いますねで喉が大きくリラックスした状態で開いてると思います、
ね、よほどじゃないとこんな、はい、地声も大きいんですよこの人ってね。
あ、そうなんですか。そこまでは私は分からないんですけど、
四国の山奥で育って、
あ、そうなんですか。
向こうの村と声で通信してた、いやそれは私が今作ったそういうそういうところでこう声帯が鍛えられてるんですけど。
そうなんですね。
ここ背は小さいので、なんだろうこの人はって、ね、まあ、デビューした時は思いましたけど、
はい、すごい人だと思いました、
はい、この曲はどんな風にこう、はい、普段、
はい、これは私自身を奮い立たせるそういう曲ですね。やっぱりまあ、この年になりましたけど、もう年齢的にはもうだいぶ経ってますけど、今からでもやっぱり自分が何かをやりたいっていうことを、たとえもう若い人と一緒にやるとどうしても比べると時間がかかるんですよ。物覚えもそんなにも良くないし、だけども遠回りでもいいから自分が目指しているものに私は突き進んでいくぞっていう、そういう気持ちにをどんどんどんどんこうかきたててくれるような、そういう歌で、これで元気をもらってます。
ちょっとイメージがですね、
はい、そうですよね、
まあ、いやその、はい、変な意味じゃなくて、はい、とても 音楽ってすごいなって幅広いなと思いましたけど、はい、先ほどこれからあの何かをやるためにスーパーフライを聞いてあの駆り立てられてるその何かっていうのは何なんですか？
それはですね、この生態をもっと皆さんに知っていただいて多くの方が健康になってもらいたい、うん、そういうことなんですよ、
はい、
今あの京楽メソッドっていうあの生態法は栃木県で私一人だけなんですね、
はい、貴重な、
はい、あの関西とか、はい、あの東京都内とかあと埼玉ぐらいまでは勉強されてる方結構いらっしゃるんですけど、まだ栃木県では私が最初なんですね。それなので本当に素晴らしい技術なのでたくさんの方に知っていただいて仲間もどんどんどんどん増やしていきたい、そしてあの日本の、はい、皆さんの健康をみんなで守っていきましょうという。
じゃあそんなにこう回路とか鍼灸とかいうほど の, あの すごい難しいものではなく、
ないですね。あの本当に検査が簡単で分かりやすくてやってる自分でも分かりますし、受けてくださってる方も多分ご自分で手があ力抜けちゃったとか、うん、あここは力がしっかり入ったとか、あのご本人にもよく分かっていただけるんですよね、うん、それがすごくあの分かりやすくてシンプルで簡単で、ですので別にあの特別な医学の勉強をした方でなくても、うん、あのどなたでも入っていける世界です、
ね、普段からこう生活に取り入れられるとしたらもしかしたら相当病気減らせるかもしれませんね。
そうですね、あのまずもう予防ですから体を壊さないように、うん、そのために定期的に整えていきましょうっていうそういうことですので、これをずっと長く続けていただければ病気を防ぐことになると思います。
そしてこれからは高橋先生をリーダーにして、まあ普通の人でいいんですね。
そうです、はい、本当に普通の方です皆さん。
それあの面白いですね、考えたらね。
そうなんですよ、高校卒業したての若い子も今勉強していたりとか、
はい、
あと、まあ、もう何年も何年も接骨院とかをやられてもう何件も持っていらっしゃる方もいらっしゃれば、今は会社の OL をしてますという方もいらっしゃるし、主婦の方も勉強に来てますし、あとはエステティシャンの方も。
あ、なるほど、はい、あ、じゃあついでにあの綺麗にもするけど健康にもしちゃうみたいな、
はい、私も美容系もこれから取り入れていきたいと思ってるんですよね。はい、特に女の方はお顔とか大事なものだと思ってるので、
はい、
自分自身もそうですけども、あの気持ちを良くしてくれるっていうのはすごく、お顔の調子が良ければ、
うん、
やる気も外に出る元気も湧いてくるので、そういうところにももっとこう目を向けて施術の中に取り入れていきたいなと思っています。
なんか実は静かにあの燃えてるなんかいい感じですね。
はい、はい、もう本当にやりたいことはたくさんあって、なんか今はそれがなかなか日常の中ではやっぱりクリニックの方のお手伝いもしてますし、はい、まあ、あとは自分自身の年齢的な体力的なものもあるので、あれもこれも一度にバーっていうふうにはいかなくて、どうしても間間を見ながら自分ができる速さテンポで進めていってるんですけども、でもコツコツ続けていけば必ずゴールは近づいてくると思っているので。
あの変な話なんですけど、はい、そのご主人の方にかかってたお客さんが、
はい、
まあ逆もあると思うんですけど、
はい、
そんなことあるんですか？
あの、はい、クリニックに来てくださっている方が、
はい、
例えば腰が痛いとか、うん、なんか肩が上がらないとか、そういうことで私の方に来てくださったり。
あ、そうか、まあ、ご主人は内科なので、
はい、そうですね。
あ、じゃあ一粒で二度おいしい感じですか？
まあ、2人で、ね、トータルにこうケアできたら本当にいいなという
ふうに。あ、そういうのも珍しいパターンかもしれないですね、
はいはい、それは思ってます、はい、
普通あの奥様が、まあ、イメージですよ、あの、
はい、
まあ、ご主人結構あの仕事バリバリやられて、奥様はあのなんか、はい、主婦に専念するみたいな感じじゃないんですね、高橋先生は。
多分そういうタイプではないんだと思うんですねやっぱり自分は自分で何かをやっていたい方なんじゃないかなって、まあ、欲張りといえば欲張りなんですけれども、で主人も好きにやっていいよっていう方なので、そういう方なので全然大丈夫です、
ね、なかなかそれも恵まれてますよね。
そうですね、本当にそれはあの本当にありがたいと思ってます。
なるほど、今日はあの 健康寿命っていうタイトルをいただいてお送りしてきたんですけれど、はいはい、健康寿命っていくつまでなんですか？
何歳でしょうか。私は自分自身で100歳、自分は100歳まで生きたいと思ってるんですけども、皆さんがどのように思ってるかはわからないんですけども、ただ人間の筋肉は90歳までは発達しますし、
発達するんですか？
はい、発達するんですか。ですから今からでもまだまだ鍛えられる、まあ、おいくつかは分かりませんけど、私自身もそうですけど、はい、まだまだこれから筋肉は鍛えられます。ただそんな急激にうんと強くではなくても、うん、体を支えて自分が自分の足で歩けて日常生活に不自由がないような、そういうくらいの筋力を常に蓄えていくことは可能です。
でその方法論的なものも先生がこうある程度教えていただけたりする？
そうですね、一応栄養面のこととか、はい、あと筋肉を鍛える簡単な
体幹トレーニングがね、
そうです、はい、体幹チューニングっていうのもありますので、はい、そういういくつかのメソッドがありますので、そちらを総合的に使って皆さんを健康で少しでも長く元気で暮らしていけるように、はい、お手伝いをさせていただきたいと思っています。
なんかいい感じにでこの愛整体院で検索すると先生の、まあ、これご主人の方が出ちゃうのかな、はい、両方出ちゃう。
私今日検索してみた、見たんですけど、はい、宇都宮市愛整体院で出ました。
ぜひその愛っていうのがかなり総合的に、まあ、愛情豊かな、はい、まあ、地域のお母様としてって感じですね。
そうですね、ただ享楽メソッドは地球なんですよね、愛は
すごいです。
そうなんです。
あ、なるほど。
ここじゃなくて地球なんです。はい、
なんかそういう大きな
そうなんです、
メッセージもいただいたところで、はいはいはい、本日は愛整体院の高橋愛子先生に健康寿命についてお話をいただきました。引き続き地域のために頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、人間は90歳まで鍛えられるっていうことなので、鍛えられるってことをやめちゃうと鍛えなくなっちゃうので、鍛えられるのかなと前から思ってたんですけど、ドクター的に言っても90歳までいけるってことで、まだまだ私なんか子供みたいなもんだと思いますんで、今後ともいろいろ教わっていきたいなと思いました。ということで30分いかがでしたでしょうか。この健康についてという話いろいろあるんですけど、健康に保ってるのと、まあ、私が仕事でやってる経営のアドバイスみたいのってすごく似てましてですね、健康のことを勉強すると経営もうまくいくような気もしてなりません。鈴木聡でした。